はい、それでは、今日のメッセージです。神の、主権と人権という次第でお話ししたいと思います。2011年3月11日マグニチュード 9.0 という、記録的な大地震がありました。さらに、この地震に伴う大津波ですね。この津波による被害、そして火災によって数多くの尊い命が失われました。被災地ではなお今行方不明のままの方、それから避難所で、生活を強いられている方々が大勢いらっしゃいます。で、どうやら福島の原発の事故の影響も簡単なことでは済まないような様子ですね。この21世紀を迎えてから日本にとっては最大の、国難と言ってもいいその状況を迎えているというわけですけれども、私たちにできることというのは一体何なのかなということを思うんですけれども、日々その報道を聞くたびに、そしてまた自分にできることを考えてみるたびに、無力さを痛感するわけです。人として何をするべきなのか、またクリスチャンであればね、こんな時何を祈ってどう振る舞えばいいのかと、そんなことを思います。そういった内容の質問もメールとかでいただいたりもしました。私なりに思うところを簡単に伝えたんですけれども、それは簡単そうでそれほど簡単な問題じゃないですね。今日はこの地震のことに触れないで別のテーマについて話すということは考えつかなかったので、やはりそのことについて私の思うところを話したいと思います。なかなかね、気持ちの整理がつかなくて、何をどう語っていいものかというのは随分悩んだんですけど、整理がつかないままかも分かりませんが、率直に今自分が感じていることを、お話ししたいなと思います。私はね、奈良県の南部で、開催されているアースデー奈良サウスというののイベントを手伝ってて、毎年、行きがかり上司会をやったり音楽監督をやったりして遊んでるんですけども、今年で6年目になります。それほど強い使命感で地球を何とかしなければと思ってやってるわけじゃ全然ないんですね。地球というのは単なる神様、もっともっとスケールの大きな神様を知っている者にとっては、仮住まいでしかないわけですけども、地球を大事にしましょうということであれば、どんな、立場の人とでも思いを同じくできるというか、共有部分が大きいんでね、一緒に、何かできるということで、いろんな人たち、いろんな NPO をやっている少人数でちょっとでも自分ができることを草の根的にやっていこうというふうにあってしている、ね、奈良県の仲間たちがこう集まるので、悪くないなと思うんですね。当然そんなことで本当に世の中が良くなると思ってるわけじゃありません。でも信仰のない方々とはその、和してどうせずという感じで、一線を引いてはいるんですけども、同じことをやりつつも私という数の人間に触れてですね、その考え方やスタンスの違いをそういう中で、感じてくれる人はちょっとでも感じてくれたらそれでいいかなと思って続けているわけなんです。私はそういうイベントの中でよく言われがちな地球に優しくとかね、ガラスの地球を守れとかね、こういう言い方、キャッチフレーズには非常に違和感を感じます。地球に優しく守られながらね、生きてるのは人間の方なんですよね。人間が地球を散々めちゃくちゃにこう使っておきながらですね、優しくしようとか、今更ガラスの地球とか、それはちょっとあまりにも勝手が良すぎるやろうと。究極のエコというのは己が消えることやと思うんでね、そんななんかこうちょっと違うなと思うわけですよね。地球は人類のゆりかごとして、住まいとして神様が与えてくださったものであることは間違いありませんけれども、やはり私たちはそれを正しく管理することを求められています。イエス様の例えの中でも管理人が その与えられたものをどう管理したかということを身に主人がやっぱりやってきますよね。忘れた頃にやってくるという、このイエス様の例えもありますから、私たちは与えられているものをどう管理してきたかということが問われるわけです。だからまあ今回起こった事故、原発の問題なんかも、このプルトニウムなんていうものを生み出して、このわざわざ原子力を使って巨大な夜間のようなものでですね、蒸気を作ってそれでタービンを回すという、こんなことが本当に必要なのかという、おそらくこの原子力利権というもので、まあ、政治家や電力会社や、あるいはその地元のね、いろんな人たち、一部の人たちが非常にこう、偏っていい思いをしているということがやはり根底にあるわけですよね。まあ、そういったことが今回の事故で明るみに出たのは、全人類というか、まあ、日本人が知るところとなったのは悪いことではないと思いますね。このままどの道ですよ、どの道今回の津波が起こらなかったとしても、原子力の問題というのはもうどうしようもなく手に負えない問題になったはずだからです。まあ、ですからまあある意味不幸中の幸いという部分があるのかもしれません。管理責任を今問われているわけです。まあ、それにしても想定外というのは便利な言葉ですよね。想定外のことが起こりましたからって、それをどういうことが起こるかっていうのを正しく想定するのがあなたたちの仕事でしょと思うんですけれども、これはもういつぞかいつぞやかのあの記憶にございませんというロッキード事件の時に流行った言葉とですね、同じように自分の責任を逃れるように、これからいや想定外でしたって言おうかなと私もそんなふうに思っております。そんなことが学校で起こるなんて想定していませんでしたとかね、そんなことが教会で起こるなんて想定していませんでしたというのはなかなかいい言葉かもしれません。まあもちろん冗談ですけれども、またですね、今回そのこの未曾有の天災をですね、天罰というふうに表現した人が、まあ、いますよね。またあるいはキリスト教関係者の中では世の終わりの兆候として煽る人たち、不安を煽るような人たちには私は怒りを覚えます。まあ、それらの発信というのは 100% 完全に間違っているわけではないだけにですね、やはりもうちょっと慎重に言葉を選んで発言すべきだと思います。また聞く人もしっかり、吟味してというかね、心して聞かなければならない類の言葉だと私は思うんですね。まあ、地震や津波、あるいは雷、竜巻、落雷、こういったものは天災というふうに言われますよね。天の災いです。でこの天というのことの中にはやはり人の知恵や力が及ばないという意味がもちろんあるわけですけども、クリスチャンはですね、ここにその神の主権、主の主権というのが働いていることを知っています。天災というのは主の主権のもとに起こっている。ですから今回やっぱり一番感じなければならないことというのは、その教訓はですね、主権者は一体誰かということだと思うんです。主権者は一体誰か、これがやっぱり大きいポイントだと思います。クリスチャンは被災者の立場に立つこと以上にですね、主権者である方の御心を問うべきでしょうね。主権者である方の御心に我が思いを重ねて、感じるべきでしょう。そしてその思いをこの自分の霊の中で共鳴させるような祈りが求められていると思います。そのためにはですね、被災地の情報をこうテレビやラジオを通して、あるいはその他の新聞の報道でね、知ること、インターネットの報道で知ることも大事ですけれども、それ以上に御言葉に触れるべきだと思うんです。詩編の46編を開いてみてください。詩編の46編です。 お読みします。神は我らの酒どころまた力、苦しむときそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いてもせら。川がある、その流れは意図高き方の聖なる住まい、神の都を喜ばせる。神はその中に、その真中にいまし、その都は揺るがない。神は夜明け前にこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らいだ。神が御声を発せられると地は溶けた。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。来て主の御業を見よ。主は地に荒廃をもたらされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれた。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。地震や津波を連想されるような表現も随所にありました。特に10節ですね。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ地の上で崇められる。つまり主ご自身がですね、主権者は一体誰であるかということを悟りなさいというふうに、言っていらっしゃる。天才、その中にいる私たちは主権者が誰かということを認識すべきであるし、そのためにこそ天災は起こるのだ、起こったのだと知るべきではないでしょうか。特定の宗教とかいうことじゃなく、この地球と私たちの命に対して主権を持っていらっしゃる方を思い出し、その方の思いに触れること、私たちの本質的な在り方とか生き方を問うことこそ、まあ、今求められていることじゃないかと思います。そういったことをですね、己に問うことなくですよ、他人を指さして被災地を見下ろしてですね、傷つき苦しむ人たちのそうした痛みを顧みることなく、天罰だとね、我欲を津波で洗い流せって、ようそんなこと言うなと、自分の息子がその現地行って天気予報でもしてるときにね、津波に巻き込まれてた、同じこと言うんでしょうかね。こういう無神経には呆れるほかないですね。またそれに同調する、確かに石原の言う通りやという類も私はおかしいと思います。また週末をちらつかせて恐怖心を煽り、信仰を隠し入れた代わりに宣伝する宗教にも大いに疑問を感じます。そういうことで神様に向かって意味あります？自分だけはこの各時代の恐怖から、ね、天災から、助けてほしいから信仰しますって、何なんそれっていう感じですよね。それ悔い改めでしょうか？それが信仰でしょうか？私は違うと思います。イエス・キリストという方がこの地上にお越しになったのはローマの時代です。ローマの時代、今から2000年少し前ですね。このローマの時代にイエスがお越しになったというのは非常に意味があると思います。おそらくこのローマの時代というのは法律あるいは政治経済など人間のその営みにおけるこの文明の飽和点というかね、そういうものがすでにこのローマにあったと思うんですね。産業革命以降とか19世紀20世紀21世紀ではなくて、もうすでにローマの時点で人間の営みというのはある種一つの飽和点に達してたとかね。この時代の暮らしがどうだったかということを思うんですね。 そこには化石燃料の大量消費はなかったんですね。船はあっても飛行機はありませんでした。馬車はあっても自動車はありませんでした。オートメーションも流れ作業もなかったんです。化学兵器も核もありませんでした。コンビニも百均もありません。パソコンも携帯もないんです。そういう時代です。その時点にすでにもうある種文明は飽和点に達してたんです。この時代にイエスがお越しになったということに非常に意味があると思うんですね。そこで人として生活してくださったということに私は意味を感じます。原子力の時代になり、これだけパソコンがあるいは携帯が普及して、情報がありとあらゆる情報が個人で手に入れることができる時代になったとしてもですね、こうした災害にあってはっきり分かるのは、大昔と同じように人というのは毎日食べて寝て排泄するんだということです。困るのは食事とトイレです。そういう当たり前のことに気づかないぐらい私たちは毎日当たり前に食べて当たり前に排泄し当たり前に寝る場所があるんですよね。もう最近はあまり言わなくなったんですけど、ちょうど7年前ですかね、私は学校の同僚とともに中国からモンゴルへこう電車で渡ったんですね。でモンゴルの平原でゲルというね、テントの丸いテントの中でステイしました。その時思ったんですね、これ潰れても下敷きになっても死なへんなと思って、ライフライン途切るようにも初めからないしなと。モンゴルの人たちはね、いい暮らししてんなと思いましたね。ライフライン初めからないんですね。もう夜になったら寝るしかないんです。ガスなんてありませんしね、燃料は牛の糞です。まあ、かろうじて電気はちょろっと来てたのかもしれませんけども、まあまあその程度ですよね。そのことを冗談っぽくいろんな場面で話したりしてたんですけども、まあ、人間のその暮らしというものの根本というかね、あり方や生き方を問うことというのは、ただ漫然と生きるよりも大事なことなので、こうした機会に、私たちがそのことを問い直せるとしたら、それは必ずしも悪いことばかりではなかったのかなとも思うわけです。揺れが収まって波が引いた後の大地に立って、私たちが一人の人間として自分の根本的な在り方を考えることができるとすれば、災いはただ災いには終わらないと思います。津波が一つやってくればですね、地境も何もなくなるわけです。不動産が流れていくんですから、ね、動かないから不動産って言うんですけど、おもちゃみたいにあんな大きな家がもう家ごと流れていくのみたいなのが笑うしかないですよね、見てしまうとね。あんだけこう根こそぎこうやられてしまうとですね、ものすごいこう低感というか達感というか、あーって。だから離れてる人たちがうわーって思うよりも、もう実際何もかも村中なくなっていく、いってその現地にいる人たちとは割と何て言うかな、サバサバした印象を受けるでしょ。生きててよかったっていう、もうこれが実感なんですよね。あまりにも極限超えてますから、ちょっと財布落としたとかじゃなくて、もう家流れてるわけですから、生きててよかった、身内に会えてよかったって、もう家流れたことよりも行方が分からんかった肉親に会えて喜びの方が大きいわけですよ。でそのことに気づくっていうのはすごい大事ですよね。私たちは満ち足りた生活の中でギスギスした人間関係があったりですね、家族みんな健康に 顔を合わせててもなんとなく居心地悪かったりとか、そういうことがあって、本当の幸せ、当たり前の幸せに気づいていない部分があるわけですよね。何度も何度も繰り返し報道されていたあの津波の映像というのは、被災地の人たちだけでなく、それを見た全ての人にね、人間の気づいたあらゆるものの脆さ、あるいは儚さを悟らせるメッセージが含まれていたと思います。だから単純にこれは大変だ、早く元通りに復興しないとということじゃないものが根底にありますよね。人はパンだけで生きるのではありません。もちろん水や温かい食べ物、寒さをしのぐの毛布は絶対必要です、ね、ああいったところにもう一足でも先に行って、ね、全部の人に行き渡らなかったとしても、炊き出しをしてある人を見たらね、いや本当に自分も、ね、あの手伝ってあげたいなと思ったりもしますよ。でもそれ大事なことですけども、それが全てじゃないですよね。仮設住宅の建設も始まりました。それも良いことです。決して決して悪いことじゃないです。しかしね、神戸の震災後、ライフラインが元通りになって町が完全に立ち直っても、仮設住宅で孤独死したりね、生き残ったのに自殺したりする人が後を絶たなかったでしょ。人はパンだけで生きるんじゃないんですよ。毛布があってもね、温かい食べ物があったとしても、ね、人との温かいつながりがなかったら生きていけないです。温かい家族がなかったら生きていけないです。辛さや喜びを分かち合える友がいないと生きていけないです。そして何より必要なのは何ですか。神の言葉です。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあると、イエス様は言われました。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きているんだ。これイエスご自身が、私たちと同じこの三食食べなければ肉体を維持できない、そうした弱い体をお持ちになって40日断食された後にですよ、サタンからの試みを受けて、その中で明言された言葉です。お前が神の子だというならこの石をパンに変えよ。イエスはパンに変えることができたんです。それをパンに変えて自分の上を満たしても何ら悪いことではないです。しかしイエスは神の力を、神の権威をそのようにお使いにならなかったわけです。その極限の状況の中で大事なのは、今自分の上をしのぐことじゃない、肉体の上よりも霊的な上が問題なんだということを私たちに教えてくださったんです。神の口から出る一つ一つの言葉がなければ、私たちはたとえ腹を満たしたとしても生きていけないんです。イエスは小さなパンを感謝して分かち合って数千人を癒しなわれたことがありました。ですからパンが飢えている人に大事なことは誰よりもよく知っていらっしゃいます。それでもなおですね、イエスは言われるんです。人はパンだけで生きるのではない、今最も必要なのは神の言葉です。この国に一番乏しいのは神の言葉です。毛布じゃない、弁当じゃない、おにぎりじゃないんです。電力じゃないんです。復興じゃないんです。町づくりではないんです。一番大事なのは神の言葉です。私たちが神の言葉を軽んじているから、神はあえてこのような災いを起こしてでも、ご自身が主権者であり、この国を長い歴史の中で特別に培ってこられた、養ってこられたお方が自分自身であることを、今この終わりの時代にもう一度告げようとしていらっしゃると私は思うんですね。この神の言葉を語ることができるのはクリスチャンだけです。この神の言葉を正確に一人でも多くの人に伝えることが私たちの責務だと思います。人類は我が物顔でこの 球に線引きをし、国を作り、王を建てて文明を築いてきました。しかしそれはですね、エデンのその追放された人類が再び主権者である神に立ち返るための舞台として、暫定的に神の許しのうちに用意された装置なんですね。ここでちょっとパウロがアテネの人たちに語ったメッセージを見てみたいと思うんですけども、ここを見れば今私がお話したことが非常に分かりやすくまとめて語られています。17章、使徒の働き17章ですね。この古代ギリシャ、このアテネという都市国家における霊的な状況というか、その雰囲気というのは結構今の日本と重なるところもあると思いますので、このパウロが語っているメッセージというのはすっと今の私たちに入ってくるんじゃないかと思いますね。使徒17章の21節ぐらいから見ましょうか。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神は全ての人に命と息と万物をお与えになった方だからです。神は一人の人から全ての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。こう言っていますね。自然界の出来事は神が自然界に与えた法則によって、ある意味神の意思とは無関係に繰り返される部分があります。しかし神は主権者としてその中に自在に介入し、人の信仰による応答と駆け引きしながら調整されるということも聖書を見れば明らかに書かれています。今度はそういったところを見てみたいと思うんですけども、次はですね、旧約聖書のヨナというところです。ヨナ書ですね。このヨナ書の中には今にも難破しそうな激しい暴風に見舞われた船の中で、非常にふてぶてしい姿でですね、寝ている男が出てきます。これがその預言者ヨナですね。船に乗っていた人々はそれぞれ神に祈るんですけども、やがてこの突然の暴風というのはヨナが主の命令に逆らったことが原因で起こったんだということが明らかになってくるわけです。それで人々は恐れてヨナに問いただすんですけども、ここでヨナが彼らに答えた言葉というのはちょっと信じがたいような内容ですね。何を答えたかというと、このますます荒れ狂う海の中に自分を放り込めって言うんですね。そうしたら暴風は収まって、ね、海は、ね、静かになるからって言うんですね。はい、そんな話をしてるうちに夜なしを開けたでしょうか。なかなかね、預言書の中でも ページ数が薄いやつをピンポイントでパッと開けるのめっちゃ難しかったりするんで、このヨナ書を見てみるとそういった神様のそのお心というものが預言者の一人の預言者の意思というかな、思いとともにですね、非常に繊細に描かれていますね。私はこのヨナが経験した出来事、そこで語られている神様のお心というのは非常に聖書の中で重要な位置を占めていると思っています。今日はまあ、同じその災害というかね、海の上でのことですので、この箇所をちょろっと引いてみたいと思うんですけども、ヨナ書のどの辺見ましょうかね、一章の11節ぐらいから見ましょうか。彼らはヨナに言った。海が沈まれたら私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。こう言ってるんですね。この船乗りたちが恐れるほどの暴風ですよ。で、誰のためにこのことが起こったんだということで、議論になっているうちにますます風が強くなってきて海は荒れてきたんですよ。で、どうやらこのヨナが原因らしいということが明らかになったときに、ヨナはですね、そうやと、私が原因やから私を海の中に放り込んだらそれ収まるからって言うんですから、すごくないですか。この時点で何て言うんでしょうか、すでにヨナはですね、主に対してものすごい信仰を持ってますよね。まあ、信仰、信じる力というと、まあ、根拠もなしに信じているその望みの強さだったというふうに思われる節もね、日本人の場合あるかも分かりませんけども、このヨナのこの言葉を見る限りですね、神というお方との個人的な付き合いの結果培われた信頼感とでも言うべきものが彼の中ありますよね。自分は逆らってるのはよくよく分かってるわけです。だからこうなってるんやと、神様は海を荒らしてはるんやと、自分が掘り込まれたらもうこの暴風の意味なくなるから風をやめやろうって、すごくないですかこれ。すごい信頼関係ですよね。なんでこれヨナは、主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れた、そしてヨッパへ行ったか、ね、彼はニネベ使わされてたんですね。やがてその滅ばされるであろう大都市ニネベですね、この都市に向かってメッセージを語ることが彼の務めだったわけですけども、自分がそこへとりあえず行きたくないと、行ってもし彼らが悔い改めれば神様は恵み深いから許してしまわれる、それが気に入らないんですね。だから行きたくない。ヨナは同船した船乗りたちとのやり取りの中で荒れ狂う海に放り込まれて、その後よくご承知のようにその大魚に飲み込まれて3日間その魚の腹の中で、過ごすわけですね。これはイエスが墓の中にいらっしゃるその3日間の余裕となる出来事だと言われています。そしてその 魚の中から出てきたヨナはですね、ニネベの人々に対してメッセージを語り、ニネベの人たちは悔い改めるわけですね。まあ、その部分はちょっと割愛したいと思いますけれども、4章へ行きますと、ヨナはニネベの人たちが自分のメッセージで悔い改めて許されちゃったことを非常に不愉快に思ってですね、神様に訴えるんですね。こう言っています、4章1節から見ましょうか。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた、まあ、このことというのはニネベの人たちが悔い改めたことです。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ主よ、私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く哀れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからですと。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですからと。彼らが救われたことが許せないですね、いうわけです。4節、主は仰せられた。あなたは当然のことのように怒るのか。その後ですね、このヨナの疑問、ヨナの怒り、ヨナの嘆きに対する答えが、この後のヨナに対する主のお取り扱いの中で、教育されていくわけです。ここは非常に素晴らしいと思いますね。5節以降を見てみたいと思います。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた。神である主は一本の唐駒を備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐駒を非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐駒を噛んだので、その唐駒は枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て自分の死を願っていった。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐駒のためにあなたは当然のことに怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。どうでしょう。私は今回、主にいろいろ問いかける中でこのヨナ書が一箇所示されたんですけれども、このヨナ書の4章を読んで大きな慰めを受け、励ましを受け、やはり私たちの主権者は偉大な方だとこの方を賛美しました。ヨナは何やかんや言いながらですね、この後ニネベの町の人たちが本当に悔い改めてるのかどうかっていうのを見極めようとしてですね、ちゃんと小屋建てて観察してるわけです。かわいいですよね。でそれをまた主はなだめようとしてね、唐駒を生えさせてその暑さのからヨナを守ろうとされるわけですね。非常にそのことをヨナは喜ぶ。しかしその次の日、一匹の虫を備えてその唐駒を、せっかく生やした唐駒ですね、これを枯れさせてしまう。またヨナ怒るんですね。せっかく気に入ってたのになんでそんなことするんや。そこで神様の言葉、あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生えて一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。私がこのニネベの町の右も左もわからない12万のために、そして家畜動物にまで 主の配慮を及んでいますよ。家畜を惜しまないでいられるだろうかというふうに語られるんですね。私たちは自分の薄っぺらな正義感や自分の思いであれこれ言います。こうするべきだ、ああするべきだ、神がおられたらこうじゃないのか、ああじゃないのかって、でも主は非常に言葉少ないですけれども、ヨナに向かって語られたこの最後の言葉、あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの統合を惜しんでいる、まして私はこの大きな町に根を惜しまないでいられようか、そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜がいるではないか。この言葉の中には、私たちの主権者は何の理由もなく何の理由もなくですよ、抽象的な一般的な我欲を洗い流すための天罰など下さないことが分かります。その町に起こる出来事というのは、その町の状態とは無関係ではないんです。ニネベの状態とニネベの町に起こらなかったことというのは無関係ではないんですね。かつて神戸で地震が起こったことには意味があるんです。ちゃんと今あの場所で津波が起こったことには必ず意味があるんです。それを単純に人間が言い切ることはできません。しかし意味がなくはないんです。主はご自分の主権の及ぶ一つ一つの町に対して個別の思いがあるということがわかります。十羽人からげに波で飲み込んだりしないんです。さらにトウゴマも一匹の虫もですよ、ヨナを飲み込んだ魚も船も海も風もそして太陽も、すべては私たちの主権者は誰で、そのお方がどのようなことで、どのような方であるかを知り、また味わうための舞台装置に過ぎないですね。セットなんです。被災された方の多くは今命があることや当たり前の幸せを奇跡の連続のように感じられていることでしょう。それはもしかすると災害に遭う以前の日々の中では感じることがなかった感覚かもしれません。先日私の勤めている学校の卒業式があったんですけども、卒業式の開式にあたってですね、先立って黙祷を捧げようということになりました。日の丸君側に反対する人は結構いるんですけど、黙祷するのは宗教的だと言って反対した人は誰もいません。黙祷してる時何思ってるんですか、誰に祈ってるんですか、クリスチャンでない人はね、一人一人にインタビューしてみたいですけど、何思ってはんの、誰に祈ってたんだ。誰もが神戸を垂れ目を閉じて憐れみをこい幸せを願う、そのお方、対象は一体誰なんですか。ザビエルが伝えたキリスト教の神さんですか。え、わけのわからんしょうもない教会のニコニコ笑ってる牧師が語ってるその人ですか。大地を揺らし風で波を作り花を咲かせ、ね、太陽を照らすそのお方でしょう。 そのお方に対して私たちはもう無条件に怖い時に助けてって祈るんです。どうにかしてほしい時にお願いしますって、自分が今まで良かったとか悪かったとかきちっと使えてきたとかそんなこと関係なく無条件に私たちは祈る方を知ってるんですよ。このお方が私たちの主権者なんです。地震にあった時みんな助けてと思ったはずです。津波にあった時なんとか別れ別れになった家族に会わせてくださいって祈ったはずなんです。誰に祈ったんですか？近所の氏神さんですか？なんとか教の神さんですか？違うんですよね。主権者は誰なんでしょう？お一人です。この天地宇宙をお作りになってその方に祈るんですよ。そのお方がどのようなお方か知るっていうことは大事なんです。ヨナは預言者でしたけれども、このお方がどんなに恵み深いか憐れみ深いか知ってたと言ってますけど知らんかったんでしょ。私たちが知っていること、私もこの方に知っている、この方について知っていることはごくごくわずかです。わずかな、わずかでささやかな知識ながらですね、私は知っていることをやっぱり伝えずにはいられないので伝えているだけであって、たくさん知っていて大きく経験しているから偉そうに言っているわけじゃないんです。私が知っていることは小さくても少なくても、間違い少なくとも私が経験してきていることを知っていることは嘘じゃないと思うから言っているだけの話であって、私が知っていることが神の全体ではありえないわけです。もう本当にもう大河のひとしずくです。このお方がどんな方かということを預言者は預言者なりに預言の務めの中で学んでいったわけです。このように私たちはそれぞれ置かれた環境の中で主権者が誰であり、そしてこのお方がどのようなお方か、その人となり人格を学ぶんですよ。これが私たちが作られ生かされ、そして天に行くことの意味なんです。難を逃れて、ね、地上の難を逃れて天国へ行くんじゃないんですよ。このお方がどんなに素晴らしいお方であるかということを永遠という時間と言っていいのかどうか分かりませんけれども、永遠という時空の中でイエスというお方の中に表されたこの神の本質を私たちは分かち合い味わい切るわけですね。このお方にこそしっかり感謝し、そして悔い改めをするべきなんです。私は先ほどある町で起こることはその町の状態と無関係ではないと言いました。確かにそうです。しかしそれは東北や関東の人たちが他の地方の人たちよりも神の前に悪行を行ったんだという、だから天罰を受けたんだという意味では全然ありません。私にはそれぞれの町の被害状況の数値が分かるだけで、なぜそうなったのかということを説明する力はありません。だけどもそれはその町のこれまでの営みや人の状態と決して無関係ではないはずなんですね。で、このことから私たちは何を学ぶべきか何を知るべきかというのはちょっとヒントになる御言葉を開いてみたいと思いますけれども、ルカの福音書の13章です。ルカ13章の1節から。ちょうどその時ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。 ここで語られているように、イエスの時代に起こったある意味でタイムリーなこう時事問題ですね、その報告を受けて瞬時にイエスはこう答えられたわけですね。ある人たちがやってきて報告するんです、イエスに。ピラトがこんなことをした、あるいは塔が倒れて死んだ。その人たちが特別に悪い人たちだったからそんな災いにあったんじゃないと、悔い改めがないなら同じように私たちも滅びるんだと、東北や関東に問題があったからじゃないんだと、じゃあどういうことなの。6節以降でこのことを受けてイエスは一つの例え話でより深い解説を加えていらっしゃいます。読んでみましょう。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているが、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年1年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから。もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。イエスは実のならないイチジクの例えを話して、このガリラヤに起こった事件、シロアムの塔の事件を補って解説されました。つまり私たちのありようというのは、神に立ち返る悔い改めの猶予期間として万人であるこのキリストの取りなしによって保たれているものだとイエスはおっしゃっているわけです。私たちの毎日には、イエスの取りなしの労があります。私たちの周りに肥やしをやってくださっているんです。私たちはこうして取りなされ、待たれ待たれ愛されて、そしてようやく反応できた鈍い者たちなんです。私たちはみんなこのようなものだったんですね。被害を受けられた方々には酷な言い方かも分かりませんし、周辺のそれを見守る私たちにも厳しい言い方かもしれませんけれども、これは私たちが本当の意味で身を鳴らせるための肥やしなんですよ。ですからどの地方で生きている人も、ね、津波などは絶対起こり得ない奈良県民もですね、皆ともどもに神の前に心を低くすることが求められていると思います。このような規模の大きな地震は間違いなく神の印、また神の警告として与えられています。例えばアモス書という予言書がありますけども、ちょっとだけ見てみましょうか。このアモス書にはこんなことが書かれています。出だしですね、アモスの出だし、なかなか小さい予言書は開きにくいんですけども、一節、テコアの牧師者の一人であったアモスの言葉、これはユダの王ウジヤの時代、イスラエルのヨアシの子ヤロブアムの時代、地震の2年前にイスラエルについて彼が見たものである。でこう書いとけばですよ、アモスがあの地震の2年前かと誰もが分かったぐらい大きな地震やったわけです。つまり地震というのが時の印なんですね。その以前に彼は各町に対する主のお取り扱いについて語ってます。今日はもう見ませんけれども、例えばエドムの町についてはこうだ、モアブの町についてはこうだ、ガザの町についてはこうだ、そして神のためイスラエルについてはこうだということを語ってますね。つまり地震というのが一つの印なんです。でこのことはゼカリア書にも出てきます。ゼカリアの14章、この大きな地震は最後イエス・キリストがオリーブ山の上に再臨される時の印にもなっています。14章の4節5節ぐらい見ましょうか。 ゼカリア書の14章の4節5節です。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアツァルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷へ逃げよう。ユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたようにあなた方は逃げよう。私の神主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。この聖書の中の最もイスラエルの悔い改めの劇的な場面、そして主の再臨の際にこのように地震があり、その地震はユダの王ウジヤの時、地震を避けて逃げたようにというこのアモスの時代にあった地震のことにも触れているわけですね。ですからこのように誰もが知るような大きな地震というのは神様からの印なんです。時の警告なんです。だから私たちはこの神様からの警告をしっかり受け止めて、神様の前に心を低くして、祈ることが求められているんですね。しかしこの主権者である岡田との関係性は曖昧にされたまま、ね、義援金や支援物資が次々に届けられ、今は復興の見込みがあまり薄いように思われるまちまちでさえ、時間の経過とともに多分回復していくんでしょうね。それはまあ悪いことではありませんけれども、良いことではありません。人と人が神様抜きでつながり合い助け合うことではありません。日本人は、ね、強奪もせえへんし、ね、秩序だったモラルの高い国民やなといって自己満足することでもありません。一人一人が主権者を思わなければ、一人一人が今一度天地の作り主である神に思いを馳せ、イエスを主として受け入れるきっかけとすることが必要だと思います。今日は神の主権と人権という、まあ、次第にしたんですけれども、人権についてはほとんど何も喋りませんでした。基本的人権というのは、ね、憲法の中でも言われています。国民がね、必要最小限度の人間としての、ね、尊厳を保たれるためのいろんなもの、これは国家が守ってくれるじゃないんですね。人権は神を神とすることによって自動的に保障されるんです。神の国とその義を第一とすれば必要なものは皆与えられます。これイエス様の約束です。これが私たちの主権者の明確な約束です。その優先順位に本当に気がつくことができたなら、全てを失っても損はないんです。あなたが全世界の全てを手に入れたとしても、誠の命を損じたら一体何の得があるか、これイエスのメッセージでした。問題は複雑なんですけども、答えは非常に簡単です。神を神とする、これです。神の国を、その義を第一に求めるということです。第二や第三に求めている人はたくさんいます。でも神にふさわしいポジションは第一です。神の国とその義を第一にしたら、私たちは植えることないんです。日々の必要に事欠くことはないんです。これイエスが地上に来てわざわざ約束してくださったんです。神の国とその義を第一に求めなさい。そうすれば必要なものは全て与えられる、全て与えられる、これイエスの約束です。最後に、もう一箇所見たいと思いますが、ヘブル書の13章の12章です。ごめんなさい、12章の25節。25節から29節までをお読みしたいと思います。 語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束を持ってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。人の英知、人の努力、こういったもので形作ったものは必ず揺れ動いて、まがいもの、偽物は全部取られるんです。本当の永遠、本当に揺り動かされないものが残るために、邪魔なものは全部取り除けられます。それはやがてやってくるんです。人手によらず、神ご自身が祝福された、その祝福だけが残るんです。人の努力はそれに何も付け加えることができません。神が与えたものだけが永遠にいつまでも残るわけです。神の祝福そのものが人を富ませるんです。人の努力はそれに何も付け加えることができません。神がもたらすものだけが永遠なんですね。私たちはそのことを今一度心に留める必要があります。人の努力で作ったものが粉々にされ、もう一度さらなる努力で作り直しても意味がないんです。もちろん人は神の手の中にあって、神に許されて努力する力も与えられ、神の英知によって工夫する知恵が与えられて、いろんなものを作ります。それは神様の許しの中で、神様の恵みとして理解してやるときに、それは神の技になるでしょうが、神様から抜きにしてやられるあらゆる独立した営みというのは、再び焼かれるために取っておかれるだけなんですね。ですから私たちはクリスチャンはですね、ヒューマニズムで人間中心に被災者の立場になって、あるいは偽善者のようにいい人になろうとして、今回の事件、今回のその災害を見つめるべきではありません。御言葉に立って、神がなぜ今日本に、私たちにこのような大きな犠牲を伴う技をなされたのか、そのことを見極めるべきだと思います。そして御言葉に沿って、御心に沿った思いを重ねていく祈りをなすことが、祭司としての私たちの務めであろうかと思うわけですね。はい、まあ、今日は神の主権と人権という主題で、今回の地震に触れて少しお話しさせていただきました。不十分なところは多々あったと思いますが、それぞれ皆さんが教えられているところと、すり合わせていただいて、神様の前へ祈りとして注ぎ出していただきたいと思います。はい、以上です。